TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
ここからは最新のニュースをお送りするデイリーニュースセッション。まずはこちらのニュースからです。大阪緊急事態宣言を政府に要請へ。大阪府の吉村知事は今日、府内の新型コロナウイルスの感染状況について非常に厳しいと述べ、政府に対して緊急事態宣言の発令を要請する意向を記者団に示しました。また京都府、兵庫県についても感染が拡大していて、吉村知事は共同要請の可能性についても言及。明日対策本部を開き正式決定するということで、宣言を発出した場合、テーマパークや百貨店、大規模商業施設などに休業要請し、人の動きを止める必要があるとしています。加藤官房長官も今日の記者会見で、特に厳しいのは医療提供体制だと強い懸念を示し、要請があれば速やかに検討するとの認識を示しました。西村経済再生担当大臣も衆議院決算行政監視委員会に出席し、命を守るために必要なら宣言も躊躇すべきでないと考えているとしています。一方、東京都は新型コロナの新規感染者が405人確認されたと発表。関係者によりますと、東京都は変異ウイルスなどによる感染状況の悪化を踏まえ、今週後半にも政府に緊急事態宣言を要請する方向で調整しているということです。また宣言下の措置として、今回は今年1月の宣言下で行われた飲食店などに対する午後8時までの時短要請ではなく、休業要請を視野に検討していることも新たに分かりました。このような中、山梨県の長崎知事は今日の記者会見で、東京オリンピックについて、オリンピックの方が命より大切というのはありえない。感染状況が深刻ならやっている場合ではないと述べました。9月までにワクチンの追加供給受けるめど立った、菅総理が表明。新型コロナウイルスのワクチンをめぐり、先週ワシントンを訪れていた菅総理は、滞在中にアメリカの製薬大手ファイザーのブーラ CEO との電話会談を受けて、官邸で記者団に対し次のように述べました。
ファイザーの CEO と電話会談を行いました。そして9月までに我が国の対象者に対して確実にワクチンを供給できるよう追加供給を要請をしました。 CEO からは協議を迅速に進めたい、そういう話をありました。9月までに供給をされる、そうしたことが目処が立ったと、このように考えています。
菅総理はこのように述べ、今年9月までに国内の対象者に必要なワクチンの追加供給を受けるめどが立ったという見通しを示しましたが、具体的な数量や契約内容には触れませんでした。一方、バイデン大統領との初めての日米首脳会談の成果について、日米共同声明の内容であり、私自身、バイデン大統領と個人的な信頼関係を構築することができたと思っていると述べました。ミャンマーでフリージャーナリストが拘束され刑務所に移送。ミャンマーの日本大使館は現地時間の18日、フリージャーナリストの北角裕樹さんについて、最大都市ヤンゴンの自宅で治安当局に拘束され、市内の刑務所に移送されたと明らかにしました。拘束の理由は分かっていませんが、SNS などで軍を批判する内容の情報発信を続けていたため、拘束された可能性もあります。日本の外務省の幹部は、軍と連絡を取り合っていて、解放を求めているとしています。北角さんは2月にもクーデターへの抗議デモを取材中に拘束されましたが、その日のうちに釈放されました。ロシアの反体制派ナワリヌイ氏の健康状態が悪化、釈放を求め抗議デモを呼びかけ、ロシアのプーチン政権を批判してきた反体制派勢力の指導者で現在刑務所に収監されているナワリヌイ氏の健康状態が危機的な状況にあるとして、 ナワリヌイ氏の陣営はプーチン大統領が年次報告演説を行う21日に釈放を求めて大規模な反政権デモを行うと表明しました。ロシアの野党勢力のナワリヌイ氏は去年化学兵器の神経剤で襲われ一命を取り留めましたが、今年2月に刑務所に収監され、先月末には当局に抗議するためハンガーストライキを宣言。しかしロイター通信はナワリヌイ氏と関係がある医療労働組合の話として、腎機能が急速に低下し心停止に至る恐れがあると報道。 EU のボレル外交安全保障上級代表は18日加盟国を代表して深い懸念を表明し、医師の治療を受けられるようロシア当局に要請しています。梅雨時期から線状降水帯の情報を発表へ。気象庁は今日、防災気象情報の伝え方に関する有識者会議を開き、大雨をもたらす線状降水帯が発生したとみられる場合、災害発生の危険度が急激に高まっていることを知らせる新たな情報提供の最終案を示しました。線状降水帯は、発達した積乱雲が直線上に並び大雨を長時間降らせる現象で、去年熊本県で球磨川が氾濫した7月豪雨など大きな災害をもたらす要因となっています。気象庁によりますと、線状降水帯とみられる現象が確認された場合に命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっていると呼びかけます。大雨災害への危機意識を強調するため、今年の梅雨時期から運用を開始する予定です。デジタル端末利用本格化で文科省が小中学生の禁止を初調査。小学校と中学校でパソコンやタブレットといったデジタル端末を活用した授業が来月から本格化することを受け、文部科学省が禁止の現状を把握するための大規模な実態調査を初めて実施することが分かりました。調査は来月から6月にかけて、小学1年生から中学3年生の合わせて9000人を対象に、医療機関から派遣された技師が専用の機器で検査するほか、スマートフォンの使用時間など生活習慣に関するアンケートも行い、視力への影響を分析します。近視は将来的に目の病気になるリスクが高まるとされていて、文部科学省は適切な使用ルールの作成など子どもの目を守る対策を進めたいと話しています。上海モーターショーが開幕、各社が EV を全面アピール。世界有数の規模を誇る自動車展示会、上海国際モーターショーが今日中国の上海市で開幕しました。中国は新型コロナウイルスの打撃を受けましたが、依然新車市場として世界最大の座を維持していて、日系メーカーも最新の EV 電気自動車などを披露しアピールに力を入れています。中でもトヨタ自動車は2025年までに世界で EV を現在の6車種から15車種に拡大すると発表。さらに中国で人気の高い SUVスポーツタイプの多目的車の新型電気自動車を世界初公開しました。一方、中国メーカー各社は近距離移動を想定した価格の安い小型 EV を相次いで発表し、アメリカテスラ社に代表される高級車と廉価版の二極化が進んでいます。中国政府が交換施設の整備を進める方針を発表していることから、バッテリーを丸ごと交換するタイプの EV も注目されています。おしまいに株価と為替の動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は先週末に比べ2円高い29,685円37銭で取引を終えました。一方、東京外国為替市場円相場、午後4時現在1ドル108円56銭から57銭で取引されています。 TBS ラジオ、
荻上チキ